線ナビ。
はい、インターネットラジオテンナビ、今日もお送りしていきましょうってわけでございまして、今日はですね1月の15日になってしまいました。大変遅くなりまして大変申し訳ございません。今週はですね、まあ、12日が日曜日ということでしたが、13日がですね、まあ、いわゆる成人の日ということでございまして、世の中はお休みだったわけでございまして、通常だったら13日のアップというようなことになりそうな感じでございましたが、なんとですね収録の場所がないということで、私のね収録がない場所がないということでですね、それと私の体調がですねもうかなりちょっと悪い状況になってしまったということもありまして、でですね、まあちょっと14日の収録もですね私ちょっと諦めてしまいまして、15日ということになってしまいました。いやー、まあ本当にですね今週はもう参ったという感じでございまして、まあね、潰瘍性大腸炎というですね、まあ、安倍総理と同じ病気なんですけどもね、やっぱりもうちょっと病気自体を見くびっていたなというような感じですね。いやもう本当にねとんでもなくしんどい状況に追い込まれましてね、まあ、かといったらあれですよ、13日はですねなんとですねアイシティというところでガネットのライブがあったということでございまして、まあこれはですねうまくかわしてですねうまく やれてですねよかったなと思っておりますけれどもね、まあ本当にね思わぬ状況でございました。まあこんだけ二十何年もやってますけれども、こんだけ体調が悪かったのは初めてなんじゃないかと思うぐらいのですねそういう状況でございまして、まあ本当にね、でもあれですよ、潰瘍性大腸炎というのはですね、まあ、やっぱりね、そう簡単には治る病気じゃないなとかっていうことをですね本当にまあ実感したという今週でございました。まあね、これどうもこの胃腸風邪もですねどうも一緒に引いちゃったというのがですね引き金になったんじゃないかというような感じでございますけどもね、まあ、世の中すごくインフルエンザも流行ってるみたいですから、皆さんねどうぞ気をつけていただきたいと思いますので、今週も頑張ってインターネットラジオテンナビをお送りします。よろしくお願いします。はい、もう今週はですねもう頑張らないとできない点ナビでございますけどもね、本当にもう大変申し訳ございませんね。でもね顔声は元気でしょ、意外とね、そんな感じでございますけどもね、もうねここしばらくどういう風な状況だったかって言いますとね、まああれですよ、2時間おきにトイレに行く、まあ、この2時間おきっていうのがですね、なんと夜中の寝てる最中も2時間おきにトイレに行っちゃうわけですよね。もうねこれがねもう体に応えちゃってですね、いやかなり厳しいもんだなとかっていうような感じになりましたね。まあ水曜日の日に熱が出ましてね、ね37度8分ぐらいですかね、まあ上がってきたなという感じですでしたけど、まあこれはインフルエンザというような状況ではなくてですね、翌日にはもうすっかり熱も下がったんですけど、もうそっからですねすごい下痢の嵐がですねすごいやってきてですね、もう潰瘍性大腸炎ももう毎回下痢なんですけど、まあそういうのもすいませんね、汚い話をしてまして、まあ本当申し訳ないですけど、まあねそういうような状況がもう本当に2畳3畳とかっていう感じですかね、そういうような感じになってしまってですね、いやこれは大変だとか思ってですね、本当は15日まで私松本にいる予定にはしてたんですけども、まあね、民子さんにもですねいろいろともうこの様子をですねもう見るに耐えないというわけでございまして、もう帰りなさいなんて言われましてですね、私もね、一応13日の夜に帰ってまいりましたね。でね、14日の日ですね、まあ、このライブが終わってですね、もう本当に無事に終わってよかったんですけども、14日の日はですねこれはですね、まあ、いくらなんでもねこれ放っておいたりですね食事療法だけではもう間に合わないんじゃないかというふうに思ってですね、まあ、それだからフェイスブックの中でもですねもうちゃんとね治療しなさいとかっていうふうに ですね、もうお医者さんからも言われたりして確かにおっしゃる通りなんですけどね、まあ本当にそう簡単には治るもんじゃないんだなとかっていうこともですね、まあ、痛感しまして、やっぱりそれなりに、お医者さんどこに行かなきゃいけないんじゃないかというようなことでございます。まあどっちにしてもですね、これ国の指定難病っていうことになってますのでね、もう簡単には治らないし、それに僕の保険屋さんからですね、生命保険のね方ですね、まあ、その方もですね、いろいろと懇意にしてましてですね、まあ、よくいろんな相談をしてるんですけど、まあその中でも今回はですね、漢方薬局の先生を紹介していただいたんですね。まあ、漢方薬局って言われても、私ちょっとね、薬は苦手な人だもんですから、まあ、ちょっとねなかなか大丈夫かなと思ったんですけど、でもねこのまま行ったらもう本当に腸とかに穴が開くんじゃないかっていうような状況もね、まあ、考えられるっていうようなことでしたので、まあ、これではいけない、まあ、腹膜炎とか起こしちゃうともう、ね、余計大変なことになってしまうのでね、かといってお医者さんね、西洋医学の先生ね、にかかるのも、まあ、これも必要、最低限ね、これ必要なんじゃないかと思いますが、まあ、まずはですね、まあ、この東洋医学の先生にかかってみて、それで何ともなければもうどうしようもなければ、まあ、西洋医学の先生にちゃんと見ていただいてですね、いわゆる、まあ、対症療法って言われるものであってもですね、まあ、これはちょっとね、かかってみなきゃいけないんじゃないかと思ってましたけど、まあ、とりあえず、ね、14日の日にですね、漢方薬局の先生のところに電話しまして、ね、え実はこういう状況なんですがとかっていうようなことで、ね、え薬はどうされてますかって言われて、いや実はね全然飲んでないんですって言ったらね、言ったらね驚かれてですね、もうそんなほっといたらもう腸がボロボロになりますよとかって言われてですね、すいませんって本当にね、これ難病ですからねとかって言われまして、まあそういうもんだなと思いましてですね、まあちょうど私2月の中旬ぐらいに確かねこれ発病したんですね、昨年のですよ、昨年の2月の中旬、ね、ちょうどあと、ね、もうちょっとで、1年になろうかというところなんですが、まあねこれもですね、まあ本当ずっとねこれ汚い話ばっかりで申し上げないですけど、まあとにかくずっと血便なんでね本当に、まあ、このまま行ったらもうまずいんじゃないかというようなことも思ってたんですね。まあ、それでちょうどね、その保険屋さんから紹介していただいた漢方薬局の先生はですね、まあ、女性のですね婦人科専門の漢方薬局の先生でしたので、その先生がですねまたまたね僕の家の近くということで、まあね、愛知県の名古屋市の矢事にあるですね、漢方薬局の先生をご紹介していただきました、ね、それでまあね、まずはちょっとね、そちらの方に電話してみようと思ったらですね、まあ、すぐにでも予約できますよっていうことでしたので、まあ、14日の日にですねまずはお伺いしました。まあ、それでね、その漢方っていうのは何をするのかっていうのをですねいろいろと聞いてお話をいただきましたですね、まあ、もちろんこう人間にはですね自然治癒力があるから、だからその自然治癒力っていうのをですね高めていくと、ね、それでもうこの病気の原因をまあ、探すというような感じなんですね。まあ、その原因というものがあって必ず結果があるわけだから、その原因というものを突き止めてですねそこを直していくんだというようなことなんですけど、まあそれがですね僕の場合はですねもうかなりな体中に冷えがあると、まあ冷えといってもですねなんか本当に暑い寒いっていうですねそういう部分の冷えではないそうなんですけども、まあなんかいわゆる南国の食べ物を食べたりするとですね体がどんどんどんどん冷えていくみたいなですね、まあバナナとかですねそういうものですね、キウイとかね、そういうものってのはな体を冷やすんだそうですね。でどんどん冷やすしですね、それとか葉物なんかも結構冷えるっていうことで、僕はねもう絶対これはいいんじゃないかと思っていた青汁もですね、実はこう青汁飲むと辻さんじゃダメですよとかって言われて、なんでですかねって言ったら、まあ、青汁は体をもう極端に冷やしますからねとかって言われて、あそうなんですかとかって言ってですね、青汁を飲まなきゃと思ってたんですけどね、それはなんか逆効果だったんですね。 まあ、そういうようなこともありましてですね、本当にあの体を温めるというようなこととかですね、それとかあのストレスというようなものもですね、やっぱりすごく引き金になっているということもあるんですね。まあ、あの僕らみたいなものはどうしてもね、あのいろんなことがね立て込んでますんで、まあ、会社とかをやってるんでね、どうしてもあのなんかね、まあ、ストレスからはまあ切り離すことができないみたいなですね、そういうあの生き方を選んでしまってるんで、もうこれどうしようもないなと思ってるんですけど、まあこのストレスとですね、この腸をですね、とりあえず切り離しましょうみたいな、そういうことも漢方でできるんだそうですね。でそれでですね、あのそれをですね、まああのね、そういうあれですよ、なんかあのなんかあのその漢方ですね、調合してもらうんですね。それオーダーメイドで作るというようなことなんですね。まあ、2週間分作って、それで2週間飲んでですね、それでこれであの体調がどういうような形になるのかということなんですが、まあ、飲み方っていうのもなかなか面白くてですね、これあのいわゆるあの昔のですね、あの時代劇とかによく出てくるですね、あのお医者さんがですね、まあ、あの薬を煎じて飲ませるというようなねことがあったかと思いますけど、まあ、まさしくあれなんですよね。まあ、あの薬を煎じる、ね、これ煎じるっていうのは煎じ薬っていうんですけど、皆さんどういうようなものを想像されますかね。煎じる、煎じ薬ね、あのね、今の時代の煎じ薬はですね、あの1回分がですね、ティーパックみたいになってまして、それであのね土瓶でですね、土瓶できれば土瓶ということなんですが、あのその土瓶でですね、まあ、600cc かね、あのお水を入れてですね、そこにあの、まあ、あのそのティーパックになっている漢方のですね、そういう薬をですね入れるんですが、でそこそれをですね、ずっとあのな火であのまあちょっとトロトロとですね煮出すんですね。これをですね、まあ本当にあの弱火でずっと煮出していくんですが、それ約1時間ぐらい、ね、煮出すとですね、まあ、600cc あったものがですね 300cc ぐらいにね、量が減ってくると。でそれでですね、その薬を全部取り出してしまいまして、それの、 あの煮出した、ね、そのまあ、 あの汁っていうか、なんですかね、もうまあ、その溶け出したっていうかね、あのその液体なんですが、それをですね3回分けて、もう朝昼晩という感じで、まあ、あの食前に飲むというような感じなんですね。まあ、私はあの14日の日にですね、まずそれをやってみましたね。そうしたらですね、なんか思った以上にですね、なんか水が減ってしまいましてですね、なんかあの100ミリリットルか 100cc ですね、 100cc と3回に分けなきゃいけないんですが、まあ、あの中がどのぐらい残っているのかっていうのをですね、あんまりあの確認せずに 100cc をですね、まずは取ってですね、その、 あの土瓶の中からですよね、あの取ってですね、それをですね、まあそのあったかいし、まあなかなかの味もですね、そんなに変な味が しないっていうかね、そんなのめちゃめちゃ薬っぽいっていう感じもしないので、こうやってあのねちょこちょこなんかあの飲んでたんですけどね、そうしたらですね、それで一気にですね、なんか体がポカポカ温まってきたなと思って、もうそれであの、まあ、トイレにしょっちゅうですね行かなきゃいけなくて、どうにもならないっていう状況ですね。まあそれがあのどうしたらいいんだろうと思ってたものがですね、まあここしばらくの間も本当に久しぶりにですね、まあ6時間ぐらいですけかね、間を空けてですね、やっぱり寝る時間が確保できたというような状況になりましたね。まああの本当にあの床に入ってですね、6時間後に寝るまでね、起きるまで、6時間後に起きるまでですね、なんかあのね、トイレに行かなくて済んだというね、そういう感じになりました。いや意外とね、漢方っていうのもですね、ことのほかなんか効果あるなと思いましたですね。まあとりあえずあのね、とにかくあの自然治癒力をですね、とにかく高めていくというのが、まあ、漢方のやり方なんだそうですけども、まああのね、本当にあの僕のね体の不調の原因と、もうこのね、潰瘍性大腸炎というね、そういうものっていうのが、まあ、どういう状態なのか、どういう流れでどうなっているのかね、何もかも体全体がつながっているというようなね、そういうような見地で見られると、まあ僕の場合はまあそういうようなね体 に, たに につきましてはもう本当にものすごく冷えているという状況だったんだそうですね。まあそれでね、ずっとまた2週間ぐらいね、このね、飲んでですね、まあとにかく一旦は、まあ、このニュートラルな状態に体を戻さないとですね、これはもう腸に穴が開いたりすると大変なことになってしまうんで、なのでまあね、そこら辺まではね、本当に薬のですね、お世話になろうかなとね、このね、漢方のですね、お世話になろうかなと思っておりますが、だけどね、いろんなことが勉強になりますね、漢方っていうのは。まあね、本当に人間の体っていうのはもう本当に何もかもつながっていてね、いろんな形でいろんなところで本当に小宇宙のようにね、なんかいろんなものがいろんな風に影響を与えるもんだなとかっていうようなことをですね、思った次第でございますね。まあ鍼灸院にも行ってるんですけど、まあ鍼灸院はですね、そこまではですね、効果があんまりないんですよね。まあね、そこまであんまりないっていうふうに言い切るっていうのもあれですけども、まあ、そういうわけではないかもしれませんが、まあ、なかなかね、もう本当にちょっとこうやって飲むだけでなんかこんな風にわーっとね、なんか効果があるなんていうことがなかったかもしれませんけど、まあだけど煎じすぎたっていうのもあるんですよね。なんかね、この液体がかなり少なくなるまでね、なんか煮出しちゃったんで、なもんですからもうそれで液体がものすごく濃くなってしまったね、濃くなってしまった上にですね、まあそれで 100cc を取ろうと思って取ったらですね、ほとんどもう残りがほとんどなくなっちゃったっていう状況になってしまったので、もうなのでですね、1日分1回分をですね、もう本当に3回に分けて飲まなきゃいけない分をですね、もうそのたったの1回分でほとんど飲み干しちゃったという形になってしまったんですね、結果として。まあ、それでなんか体がびっくりしたのかなという感じでしたよね。まあ、そのような状況で、まあ、効果も出てきたのかなとかって思ったりしましたけども。まあ、だけどね、本当に今やね、このね、やっぱり慢性病ね、そういうものについてはね、西洋医学の世界ではやっぱりね、原因不明ということで、やっぱり免疫抑制剤とかっていうところまでね、行ってしまうとすごく大変なんじゃないかというふうに思ってますけども、まあね、もう潰瘍性大腸炎というのもこれいわゆる一つのアレルギーみたいなもんですかね、まあ、自分で自分を攻撃するというもんなんだそうですね。まあ、そういうようなことがあるみたいなので、本当に注意しなきゃいけないなとかっていうふうに自分で思ってるんですが、注意のしようがないね、これね、本当にこういうものについては、ね、どんどん悪くなってきたっていうような実感がありましたのでね、まあさすがに食生活もね、いろいろとね、手を加えてね、直しているつもりなんですが、だけどね、本当になかなかね、難しいなというような状況なんですね。まあそういう状況でしたので、漢方の力をちょっと借りたというような状況になってますね。まあいろいろとなんかね、私もね、こういう体のことについてとか病気のことについてはあんまり皆さんにはお伝えしてませんでしたし、それに逆にですね、なんか辻さんの様子がおかしいんじゃないかとかっていうようなことも言われてました、ね、裏でいろいろとっていうのがですね、なんかね、ちょっと痩せてきてるっていう状況もあったですから、私がねですね、なので、まあ、痩せてるっていうようなこともあって、もしかすると病気なんじゃないかっていうようなこともですね、いろいろと言ってる方もいらっしゃいましたし、まあ僕も強がってですね、まあ本当にね、安倍総理と同じ病気だからそんな大したことないとかって言ってたんですが、まあ、だけどね、やっぱりね、自分ではかなり不安な状況がずっと続いていたというような状況も確かにねありましてね、まあこれからどうしようかなというような感じもいろいろと考えてましたが、もうさすがにね、ここまでちょっと体調を崩してきますとね、まあこれはもう隠しきれないなという状況になってきましたのでね、まあそういうような感じで、皆さんにこんなお話をしてしまいました。まあね、天ナビ聞いてる人っていうのもね、もう本当にごく一部の方かと思いますので、まあそういうことなんだなとぐらいのことでね、聞いておいていただければいいかなと思いますがね。だけど本当に思って考えてみればですね、まあ本当昨年の2月からね、1年間にわたりましてね、ずっとなんかこんなね、なんか体調の悪いものにですね、まあ、悩まされてきたというか、ね、そういう状況がありましたのでね、まあ、本当に苦労してましたが、まあね、このやっぱり漢方というものと出会ってですね、まあ、これね、もしかするとなんかいい形でね、 いい方向に向いていくんじゃないかというような気が、ね、してきましたね。こんだけ効果があるもんだということもですねちょっとびっくりしてますがね、なんとですね血を止めるっていうようなね漢方があるんですが、血を止めるものって皆さん何だと思います？漢方で血を止めるね、血を止めるものってなんとね、なんかあれですよ、よもぎなんですってよ。よもぎ、お餅のよもぎね、よもぎ餅のよもぎですよ。あれがですね強烈に血を止める効果があるんだそうですよね。いや不思議ですね本当に。近くにこうやってね、なんか普通に売っているとか普通に食べているものがですね漢方に生かされているんだなとかっていうこともですねすごく感じましたね。僕もですねやっぱりどうしても薬に抵抗があるんでね、なので本当に薬なくして食生活だけでなんとか治したいっていうようなつもりがねずっとあってですねあったんですが、まあどっちにして もうこんだけ体調を崩してきますとね、これはもうそれだけでは言ってられないなという状況になってまいりましてですね、まあこういうふうにしてしまいました。いやもう本当に大変なね、ここ1週間でございました。もう昨、ね、先週の水曜日からですよね、まあそのような形になってしまいましたので、本当にね皆さんにはご迷惑かけましたし、ご心配もですねもうかなりいただきましたね、大変申し訳ございませんでした本当にね。まあこれからもまあ付き合っていた行かなきゃいけないんだろうなと思います、この病気とはですね。まあ潰瘍性大腸炎なんていうのはですね、まあなんといっても日本にはですね約20万人近くいるんだそうですよ。だけどねちょっと減りつつある傾向もあるそうなんですけど、まあねこの病気っていうのは大体10代の方とか20代の方がですね結構かかりやすいっていうことなんだそうですので、いやもうね本当にね自分でもね、まあ、こんな50代のやつがですねこうやってかかるってのもあれだなと思ってたら、まあ、50代のあたりでもですねもう一回ピークがあるみたいでしてね、まあそういう50代の方も関わるということなんですね。まあかといってもまあ何といっても原因が不明ね、西洋医学の世界では原因が不明なんですね。なのでもうとにかくあらゆる部分で、まあ、とにかくもぐらたたきのようにこの症状を抑えると、ね、とにかくがっちり症状を抑えるしかないとかっていう感じの、まあ、そういう治療が行われているわけなんですが、まあ、東洋医学はですね意外とそういう部分に関しては原因を追求してくれる、ね、まあ、そういうような形になりますのでね、これはなんか合ってるんじゃないかという、なんか理に合ってるんじゃないかというようにねちょっとふと思ったですね、まあ、そのような感じでございました。はい、まあそういうわけでございましてね、ちょっと私も健康を取り戻すためにねしばらくの間ちょっと体を休めながらねいろいろと活動を行っていきたいと思っております。まあね、ちょっと周りの方々にはですねちょっと心配かけたりなんかしてましたのでね、あれでしたけども、まあ本当にご迷惑かけましてすいませんね。だけどまあ本当にこうやって真剣に治そうとかっていうつもりでねちょっと動いてるので、まあその辺はちょっとしばらくお待ちいただければと思っています。はい、まあね、実は1月とか、ね、12月、ね、12月中にですね何か立ち上げたいっていうガネットのですね、メルマガも、ね、予定はしてましたが、まあなんといっても体調の問題がありましてですねなかなか進められないっていう状況に実はなってましてですね、いやねなかなかね難しい状況でしたね。なんですが、まあそれにいろんなこともですね、まあ、重なってたということもあるんですが、まあ本当に心落ち着いてそちらの方にですね意識を傾けるってことがなかなかできないっていう状況でしたのでね、まあ本当ね難しいなというようなことでございますね。まあだけどまあ、皆さんにはですね、まあ、そんな心配かけるようなことはあんまり言いたくないので、ね、そういうようなことで、ね、まあ、何でもないというようなことでどんどん、ね、話を進めてましたが、まあ、ここに来て、ね、こんだけ調子が良くなっちゃうとどうしようもないという形になってしまいましたので、まあ、そのような話をですね今回の天ナビでお送りしようかなというふうに思って、ね、今このような形でお送りしております。まあ本当に国の難病っていっぱいありますが、まあ、たまたまの潰瘍性大腸炎 というようなことでございまして、まあ、よく似た病気でですね、クローン病っていうのがありましてね、クローン病はもう本当大変みたいでですね、まあ、潰瘍性大腸炎というのは大腸だけなんですけども、その大腸で起こっていることが全身に起こっちゃうのがですね、クローン病なんですね。いや、これはもう本当大変みたいでですね、もう本当にもう入院とかしないといけないという状況になるんでしょうけどね、まあ、それと比べると、まあ、大腸だけというようなこともありますのでね、もうある意味あれなんですが、まあ、ストレスっていうのも非常に引き金になっているみたいなので、まあ、なるべくストレスをかからないような、ストレスのかからないような考え方、ね、そういうのが必要なんじゃないかと思いますね。もう本当に、まあ、なんとかなるかというようなことという、ね、考え方って非常に重要なんじゃないかというふうにね、最近思うようになりました。まあね、これから先なんとかしなきゃいけないとか、なんとかしなきゃいけないとかっていうふうに考えてるとストレスがかかりますが、これから先なんとかなるかっていうふうに思ってしまうと、あんまり考えなくて済むのかもしれませんね、本当にね。まあ、そういう状況でございますね。いや、だけどね、まあ何度かね、この調子の悪い中でございましたが、アイシティで行われたガネットのコンサートね、本当に無事に行われまして、皆さんにはですね、非常に喜んでいただいたようでございます。まあ、これ本当にありがたかったなと思ってます。もう本当に今年入って初めてのですね、ガネットのコンサートでございました。いや、僕はね、感動したのはですね、やっぱタミコさんの歌声ですよね。本当にもうなんて歌の上手い人なんだろうって、いつも本当にね、横で聴きながらね、本当感動しながら聴いてるし、さらになんていい曲なんだろうっていつも僕は、まあ、こうやってこういうことを言うとですね、自画自賛になるからやめとけってタミコさんによく言われるんですが、やっぱりね、本当に私がガネットをやってる理由っていうのはやっぱそこにありますのでね、もうなんといっても素晴らしい歌声と素晴らしい歌詞とメロディーね、これがですね、やっぱり本当に谷子さんと22年ですよ、もうね、やらさせてもらって未だに薄れない、ね、そういうなんか未だに新鮮な思いで谷子さんの歌を聞くとですね、もうなんて素晴らしい声で、なんて素晴らしい歌声でね、歌詞とメロディーなんだろうということをですね、感じながらね、横でギターを弾かさせていただくという幸せをですね、かみしめながらやっているというような状況でございますね。本当にいつもガネットでよかったなっていつもそういうライブをやるたんびに思うというね、そういう感じでございますしね、え、本当に谷子さんのような、ね、方で、もう本当に私ありがたいな、幸せだなと思いますね。本当にありがたいなと思ってますね。本当にそのような形でね、コンサートをさせていただきました。今回はですね、本当にガネットのゆかりのある方々とかですね、そういう方々もいろいろと、ね、お集まりいただきましてね、なんと配食サービスのですね、なんかスタッフの方もなんか一部の方駆けつけてくださってですね、なんか花束をいただいたりなんかしまして、もう後からですね、もうすごい熱いなんか LINE のメッセージをいただいたりですね、しましたですね。本当に LINE のメッセージちょっと読みましょうかね。本当にね、いや、こういうね、多分初めて、まあ、CD のね、ガネットの CD をお持ちなので、それはね、多分ご覧になってるんじゃないかと思うんですよね。で、思うんですがね、だけどね、CD とは全く違うっていう、よく言われるんですよ、ガネットって。本当にいつもね、CD は聞いてるんだけど、生で聞くと全く違うみたいな、そういう話がありましてですね。で、それをちょっと熱いメッセージを読んでみたいと思いますが、ですね、この方は松本に1年ぐらい前ですか、まだ冬をですね、越されていないという感じで、東京からですね、松本に来られたという方なんですが、私は過去のプライドを捨てるため、肩の力を抜けるスローライフを求めて松本の地に、今日のガネットのライブを聞いて、もっともっと自信を持って素晴らしい歌を母へ一人でも多く届ける欲を、プライドを持って今に満足することなく、一流の歌手として、目標を諦めないで、夢にチャレンジしてほしいですね。銅メダルで満足している人は絶対に金メダルは取れません。金メダルを目指す人は銅メダルはいつでも取れます。今日の歌を聴かせていただき、もったいない力を持っておられます。これからでもチャレンジしてほしいです。 私はガネットの応援団長ですとかっていうですね、そういう心強いメッセージをいただきました。本当にどうもありがとうございました。まあね、本当にありがたいことでございましたね。もういつでもそう思うんです。もう私もですね、本当に自分もですね、ガネットやってる理由っていうのは、もう本当に世の中で民子さん以上に歌の上手い人はいないんじゃないかと思いながらですね、ガネットのコンサートね、やらさせていただいております。まあ本当にね、そのぐらいの思いがないとやっぱり二十何年も続いてこないんだろうと思いますし、それは非常に大事な思いなんじゃないかって自分では思ったりなんかしますけどね。ごめんなさい。だけど、まあね、実際こうやって体調崩したりなんかしますとね、いや本当に逆に迷惑かけちゃいけないなとかって思いがあったり、ファンの方にもですね、まあ、本当にね、いろいろとご迷惑かけるような、ね、感じになっちゃいけない、ね、そういうふうに思いながらね、やっておりますが、ね、本当にね、そういうなんかこういうガネットのね、その歌声っていうかコンサートというかね、そういうものについ対してのそういう思いっていうのがですね、未だに薄れることなくね、私もずっとね、皆さんにこれからもガネットの音楽を広げていきたいね。それにね、 CD も聴いていただきたいんですよね。で CD の音源を聴いていただきたいんですが、だけどね、 CD の音源を聴いていただくっていうだけではですね、本当のガネットが分かんないね。なんでかっていうと、やっぱ生でガネット聴かないとやっぱりね、分かんないと思うんですよ。全然違いますから、本当に。いや、これね、言うのもなんですけど、私がね、制作やってるんでどうなのかなと思いますけど、もうだけどね、やっぱりね、やっぱ生で聞く、やっぱライブでの民子さんの歌声っていうのはですね、やっぱ特別ですから、やっぱ全然違いますよ、本当に。いや、こんだけすごい歌を歌われる方っていらっしゃるんだろうなとかって、もうそういうことばっかり言ってると、また辻さんがなんかね、なんか自画自賛のこと言ってるとかって言われがちですけどもね、そういうわけではなくて、ね、そんな思いがあります。はい、そんなわけでございまして、今日はですね、潰瘍性大腸炎の話ばっかりになりましたが、もうね、皆さん体調にはですね、ぜひお気をつけいただきまして、ね、この寒い冬場、特にですね、1月2月は寒いですから、皆さん体調にはぜひ気をつけていただきたいと思います。来週こそまた元気にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。変なび。